ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんは後ほどリモートでのご出演となります。この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など身による情報満載でお届けしてまいります。さあ、東京はなんか急にね、夏のようになってきましたが。
そうなんですよ、着るものがない、困ったもんだとアメリカ製を買うしかないかというやつですけどね。
いや、はい、本当にお話にありましたそのね、アメリカとの交渉ですけれども、まあ、先週浅田大臣がトランプ大統領に会って、で、まあ、これからやっていこうというムードに入ってきたわけですけれども、どうなんでしょう、マーケットの方はちょっと落ち着いているというか、なぎの状態なのか、それとも、まあ、今日は、ね、400円安ということですけれども。
そうですね、円高が進行していますね。まあ、だんだんだんだんその明るみになってきたというかね、
はい、
手探り状態でこうどうなるか分かんないという、それこそおもちゃ箱をひっくり返したみたいにですね、もうみんなベーッとですね逃げただけの、4月の第1週の展開からで比べると、これがいい、これがダメというのが分かってきたので、なんとか処し方が分かってきたように思うんですが、ただ為替に関して言うと、どこまで行けばいいのかなとか、どういう決着をするのかなというのがよく分からないので、まあ、ここが一番大きくて、そして一番難しいテーマになりそうかなと、そんなふうに思いますね。
はい、そして今週は先日のね、マーケットアナライズのテレビの方で、YouTube の方ですね、日清基礎研究所の矢島さんが、IMF の世界経済見通しが出てくると、これが結構大事で、 3% かどうかっていうところが重要なポイントなんだってお話もありました。これが22日出てきますね。
22日ということは明日ですか。
はい、
3.0 以上だったらまあよしとするけども、 2.9 だったらそれなりに世界の機関投資家はポジションをやはり小さく、リスクポジションをやっぱり上と下げるだろうなというところが考えられます。これも注意点ですね。
はい、その他にも今週の注意点、そして展望について伺っていきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー、
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、日経平均株価はもう400円ぐらい下がってるんですけれども、やっぱり今週は売りでしょうね。売りになってしまうと、はい、まあ、やむを得ないと思います。まあ、一つは円が強くなっていくこと、いることですね。これがじりじりと進行していますので、まあ、この分の円高による利益の圧縮効果ですね、これが一つと、あともう一つはこれ先週の、リバーサルっていうのが言っていいと思うんですけども、先週っていうのは株価も戻ったんですが、それ以上に、日経 VI ですね、ボラティリティが10ポイント以上下がってるんですよ。
はい、
今日の VI は今
33.5
でちょっと上がってきましたけども、まあ、40いくつから30まで下がったんで、このボラティリティのリバーサルっていうのはかかります。でそれがかかるので、おそらくまた40までいくかどうかは別にして35、6ぐらいまではいくと思いますのでね、それがあるので今週は売り物になってしまう。もう200円ぐらい寄り付きから下がってますけども、一応寄り付きの水準とかを、まあ、戻りのターゲットにしながら、まあ、週間のトレーディングとしてはやっぱり売りから入るというのが賢明かなというふうに思います。でその後の展開なんですけども、はい、まあ、簡単に3万1000どころまでですね、いくかどうかというと、これはそこまでの力、売る力もないと思います。というのも、次々とですね、関税上乗せ回避へ向けた日米交渉というのが、
はい、
個別案件でなんとか解決方法ないかというのがあるので、これはできる、これはできないみたいな形になってきましたから、まあ、それでいくと、日本の株式市場がもう何もかもダメだという形にはここのニュースからはないと思うんですね。ただですね、問題は2点ありまして、
はい、
一つはこの世界中でまあ同時、まあ並行して行われる関税交渉。日本がまあトップバッターにっぽくなってますけどね。例えばアメリカで造船業を再生しましょうと。アメリカでも船作らないかんと。 安全保障上で船と薬はアメリカで作ろうみたいな話なんですけど、ああ喜んで殿と、お手伝いいたしますよということで、これは日本の企業にもチャンス到来というのでいい話だと思うんですね。あとまあアラスカでですね天然ガスを掘るとか、掘るための金を出すとかですね、これは総合商社が喜んでやる仕事ですから、これはこれでいいと思うんですけども、まあだけどその一方でその自動車の問題とか、あるいは農業の問題とか、
はい、
まあ少々は天井がへこんでもいい車をですね輸入してあげたとしても売れるかどうかって別問題なんですよね。
まあそうですね。
まあ売れなくてもいいからとにかくその、参入障壁を削ってくれとなると、これはまた国土交通省頭の固いと言いますか、国土交通省っていうのは自動車業界の敵みたいなもんなんで。総害ですね。
去年いろいろありました。
国土交通省の人たちが総害にあったら、まあ、それをもし総害する力アメリカにあったら、これはすげえなと。うん、中で、だいぶこれ動いてんだな、っていうことになると思うんですけどもね。なんかの、日本の政治介入までするということですから、それはそれで面白い展開がなるのかもしれませんけども、いずれにしてもそういうことのパーツの組み合わせでいいと思うんですが、これが A 面とすれば、B 面はアメリカの内部です、はい。B 面のアメリカの内部っていうのは何かっていうと、アメリカの景気がやはりスローダウンしているというところで、半分以上の6割ぐらいのですね、全部で 62% だったかなが、やっぱりリセッションになると経営者のですね、6割ぐらい経営者が、景気後退になるという見方を、しているというところ。だからアトランタ連銀の GDP Now を見てもやっぱりマイナス 2%、 2.2 でしたかね、の、まあ、マイナスになるという話をしていることと、それと、やっぱり株価が、曲がりなりにもですね、ザラバで2割下がりましたから、
はい、
2割下がって、2割下がったのに長期金利が下がらないという、長期金利が高止まりしたまま株価が2割下がっている、この現状からするとですね、これはアメリカの中で、まあ、小さな破綻が、まだ連鎖していく可能性はあると思います。破綻というとですね、我々の記憶の中にあるのはシリコンバレーバンクなんていう地方銀行が破綻したらありました。はい、あの程度であればなんとかなりますね。だけど、リーマンブラザーズになると、これはもうひっちゃかめっちゃになっちゃうと。で、リーマンショックっていうのは2008年の9月15日に起きたんですけども、あの時の、まあ、事件のことを、今の、このラジオを聞いてる人でも、おそらく半分ぐらいの人はもうリーマンを知らない人たちだと思うんで、リーマン時代を知ってるか知ってないかっていうのは、やっぱ大きな問題で、どう違うかというと、リーマンを知らない人っていうのは、リーマンショックがありました。で、金融緩和をしました。で、量的緩和をしました。なんとか防ぎました。とこういう、まあ、短い、話ではあるんですけど、リーマンショックが起きて9月15日から、株価が、まあ、9月に起きてですね、3月まで株価っていうのは一応下がるんですよ。
うん、
で、金融政策っていうのは、矢継ぎ早に緩和していくんですけども、それだけでは、出血を止めることはできなかったわけですよね。で、それから3ヶ月の間は、金融市場が全く麻痺してしまって動かなくなっちゃったっていう。
はい、
で、あるいは、その、リーマンショックがなぜ起きたのかっていうのは、実はちゃんと総括できてないんですよ。だからまあ、する必要ないですからね。さあ株買おうかっていう人に、そんなこといちいち説明してもあくび出て寝ちゃいますからね。リーマンショックがサブプライムローンのせいだと言いますけども、じゃあなんでサブプライムローンが、の問題が起きたのかっていうと、制度の問題だろうというふうに、そこに答えを見つける人もいますけども、そもそもその制度の前に、そこまでして、なんか投機的なバブル的に、家を買おうと思った人、なんでこれが家を3軒も4軒も買えるような仕組みを作ったのか、なんでそうなったのか、リーマン遡ること5年前まで考えなきゃいけないし、10年前まで考えなきゃいけないかもしれないと。
はい、
で、これに対してベッセント長官というのは、いや、そもそも、まあ、ブレトンウッズの頃から、もうその50年前から問題があったんだという、まあ、これを信じちゃうともう何もかもやり直しなんですよ。何もかも。ただ、悲劇が起きたのは事実で、で、今の状態、アメリカを今の状態でですね、まあ、要するに貿易赤字が増えて、財政赤字が増えていくという、で、外国資本に頼らざるを得ないとか、中国製の粗悪な医療品が入ってくるとか、まあ、造船業ができなくなるとか、まあ、いろいろありますけど、今のままでほっといたら、またリーマンショックが起きるっていうのが、まあ、ベッセント財務長官の確信なんですよね。
はい。
この続きは 土曜日のセミナーでまた話そうと思うんですけど。
リアルマーケットアナライズがありますね。
あとは、木曜日に長浜くんとレジカードで議論するので、はい、このテーマについては彼とまず、私一人で答えが出るほど簡単な問題じゃないんですけれども、メッセンと財務長官の言うように、もうそもそも論で考えるのか、いや、そこまで考えなくていいと、どこで現実的な答えを出すのかというのが、今マーケットのですね、取り組んでいる作業だと思います。で、なおかつその一方で、トランプ大統領はパウエル議長更迭だみたいな感じで、
そうですね、このなんか現実見てどれぐらいだと思いますか。
更迭することはないと思いますけど、うん、5月は利下げすると思います。5月の利下げは硬いなと。あと、もう2回ぐらいあってというのは、小売りの統計出たんですけども、駆け込み需要があって、自動車が非常に強い伸びを見せたんですけども、やっぱり全体で見ると落ちていることはほぼほぼ間違いないのでですね。利下げしない理由を探す方が難しいと思います。で、今もう、4.5 から 4.25 まで落ちたので、今度もう一回利下げしたとしても 4% ですからね。
はい、
4% に対して、今の、目標の、インフレ率、中立金利 3% ですからね。一応 1% のまだバッファーありますからね。そういう意味では、ECB の、に先越されちゃいましたけどね。やって、で、トランプ大統領から、更迭というかですね、ファイヤーされることはないと。ただ、5月に利下げしないと、お前もクビだっていう発言は出てくるでしょうね。こうなるとちょっと困ったことになると思います。そこまでの、5月の第1週の FOMC、7日ということだったかな。そこの前に、3月分の PCE が出て、それから、4月分の ISM が出て、4月分の雇用統計も出ますから、おそらく急激に経済が良くなっていると考えにくいので、5月の利下げはあるでしょう。で、5月の利下げを考えると、これまた、単なる、口先介入だけではなくてですね、円高プレッシャーがかかると。140円割れてくると、国内では新聞報道で、140円割れましたとか、わー書くと思うんですけども、マーケットの人間はもうそこを意識してやってると思うし、あとは経営者ですね。経営者の皆さんが、それこそ社長の皆さんが、本決算が終わって、2025年度の話をするときに、今期弊社は、ドル円レート、為替想定レート、130円と見てますとかね。
はい。
125円と見てますとかね。それぐらいなんか思い切ったですね。前のめりの、マーケットに遅れることのない、大丈夫です。円高対応してますよ、みたいな姿勢で入ってくれると、意外と株式市場の3万円水準はキープできるんじゃないかなと思いますね。
さあ、ではちょっと今日の動きを見ていこうと思うんですけれども、お話ありましたドル円ですけれども、11時30分現在、140円78銭から79銭。これは140円というところにいますけれども、はい、方向性としては
円高方向ですね。どこまで行くのかなっていうのはちょっと答えは、要人発言等を参考にしなきゃいけないと思います。で、いろいろあるんですけども、我々のようなデータを見る人間として見ると、はい、まず FF レートは 3% まで下がるだろうなということと、それから日本銀行の おそらく利上げはもうないとは思うんですけどね、 0.5 水準と、あとはおそらく日米双方の為替の、やんわりとした合意、変動相場制を固定相場制に戻すことはないと思うし、バンド圏、20円から40円なんていうですね、そういう曖昧なことをすることはないと思うんですけども、現状がその円安が、ドル高が強すぎるという発言は多分してくると思うし、
はい、
それから、行き過ぎたドル高を是正する策を日米双方で共に講じるみたいな。つまり、次、これから先ドルが強くなるときは日米双方でそれを食い止める手段を、講じていくみたいな発言を私はおそらくすると思うんですよね。
はい。
それだけでも十分なんで、ああもう一生ドル高ってないのかと思えばいいわけです。ああもうこの国には、日本という国はもう一生ドル高ないのかと思って生きていくんじゃないですかね。
そんなことになってしまいますか。
いや、そうでないと、
はい、
そうでないと関税引き上げる意味ないし、そうでないと、アメリカを再工業化することはできませんし、で、なおかつ日本は大事なのは、ドル高はもう、その160円の夢はもう一生ないとか、150円の夢はもう一生ないのに、ですね、アメリカの債券を売っちゃダメなんですよ。
はい。
だからそこにどうやって答えを出していくのかというのは、これは、こう言っちゃうんだけども、金融市場のイノベーションを生みます。
ほう。
技術革新でこの問題は解決できると思います。
あ、 そうですか。技術革新、
はい。技術革新があります。金融市場は次々と技術革新を行っていて、
はい、
これはまあ、今の情報産業に匹敵するような技術革新であるし、もっと言うと、私は金融市場っていうのは、あるいは経済の世界っていうのは、医学に近いと思ってるので、医学の技術で、例えば CT スキャナーができたとかですね、MRI をやるとかですね、はい、まあ、それこそ点滴を打つとか、まあ、いろんなあれありますけども、あれと同じぐらいの進歩してますから、ただですね、簡単に言うと個人投資家まで降りてないだけなんですよ。
あ、そうなんです
ね。要するに、一般の薬局では売ってないだけなんですよ。
うん、知ってる人は知ってるけれども、プロは使ってるみたいな。
そう、だからそれは規制緩和があって、
はい、
あるいは一般の薬局でも、なんとかやる方法があるはずだと。で、そこをやるのが我々の仕事、アナライズの仕事で、私はそれを、皆さんに何とかして皆さんの一般薬局で買える仕組みで、はい、円高、二度と150円、160円はなくても、米債を買う方法を編み出そうとかですね。
はい、
まあ、要するに、まあ、オプションを使うってことなんですね。
うん、
まあ、日本の個人投資家は、今の世界中の主流であるオプションマーケットを使えば、こういう条件付き制約条件がいっぱいあるですね、中でも、これまで通り、あるいはこれまで以上にアメリカへの投資は、まあ、投資といっても、オルカンを買いなさいとか SP500 買いなさいとか、そういう単純なやり方ではもう無理なんだけども、うん、方法は編み出すことができると思いますので、それをどんどん皆さんにこう伝えていくのが私の仕事かなと思っております。
技術革新が起こる。まあそういうのも含めて今すごく歴史の転換点の中にいるなっていうのを日々感じるところですね。
と思います
ね。
まあ技術で対応するしかないと思いますよ。
さあ、そして株365の方は動きいかがでしょうか。
株365もやはり寄り付きがやっぱり一番高かったという展開ですね。現在305円なんですけども、寄り付きは 34,483 円から始まりました。まあ、これ実際にもう始まった時からもう安かったんでね、
ええ、
もうこの辺から始めるしかないんで、今週はとにかく 34,500 円の上限の中で下がどこまで行くのかを探るという形になると思いますね。高値は 34,643 円、安値は 34,265 円ですから、そんなに動いじゃないですよ。そんなに動いてない。で、これはまあ最終的には今週のテーマは為替相場ということになると思いますね、はい、こちらをまあ様子見ながら居所を探す展開が続くと思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日大阪で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め。また、豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、5月15日木曜日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪メトロ御堂筋線、淀屋橋駅7番出口から徒歩5分、TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんとお電話つなぎまして、今週の注目企業を伺いましょう。鈴木さん。
あ、鈴木です。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんの今週の注目企業、ズバリ何でしょうか。
今週は、カジマです。ゼネコンの大手、カジマ建設ですね。銘柄コードが1812です。もう、言うまでもなく、もうマーケットは完全に内需、もう内需関連株シフトというものが多分しばらく続くというふうに思われます。で、はい、内需の建設株、ゼネコンというところでピックアップしてみました。今日前場、かなり幅広く下がってしまっていて、日経銀も大きく下落してますが、カジマ前場の終値で1円安ですね。3263円の1円安、
はい、
マイナスはマイナスですが、随分しっかりした動きになってます。PBR 株価純資産倍率が 1.3 倍ぐらいです。PER が 14.3 倍、配当利回りが 3.2% ぐらいですね。ROE が 10% というところです。この間2月の頭に、第3四半期の決算発表を行いましたが、こちらが、売上高プラス 1% で、営業利益マイナス 7% の946億円と発表しました。
はい、
でマイナスはマイナスなんですが、これで株価が、大きく反応して、上方向にドンと、この時は評価されたという動きでしたね。第2四半期がかなり厳しくて、第2四半期累計でマイナス 27% の営業利益だったものが、第3四半期の3ヶ月間で、随分ここが挽回して、マイナス 7% まで復調してきたというところです。国内はもうご存知のように、労務費が相当上がっていって、資材価格もかなり高騰しているという状況です。で、物価高がずっと続いているところに、工事量そのまま、ゼネコンの受注量そのままが増加してしまっているので、
うん、
かなりもうタイトな状況が続いているという動きです。で、相当厳しいんですが、しかし、官民、観光庁からの受注や、それから民間ベースの設備投資の、ビル建設の需要が、非常に好調であるというところですね。で、第三四半期特に大きく業績が戻ってきたのは海外の部門が、
はい、
引き続きこれも好調で、物流施設を随分建てて、それを個別に、売却した、裁く事例が随分多かったというのが第三四半期復調の、最大の原動力という形になっています。
はい、
カジマはもう言うまでもなく土木と建設なんですが、土木といっても幅広いんですが、古くはダム、それから橋梁から始まりまして、最近では社会インフラ、下水道から、大きな、地下水道の完備まで幅広くやっている。そのご近所ではラジオ日経のすぐ近所の虎ノ門ヒルズから虎ノ門病院に向けての、歩道橋のような、大きなその D デッキって言われてますが、あれもカジマが手掛けた、最近一番最近の案件ということになります。国内のリニューアルが、ビル再生で相当活発に進んでいくという状況ですので、内需の筆頭格ゼネコンのカジマ、この辺り改めて注目してみたいと思います。
はい、今日は1812カジマをご紹介いただきました。さあ、今週は売り買い入るということでしたけれども、ちょっとまだまだゴールデンウィーク前までは厳しい展開となりそうですかね。
で、FOMC までは、
はい、
様子見が続くでしょうね。出来高はそんな増えないように思いますね。
はい、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と、
そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。